日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの宮田義行さんです。宮田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。レイナさん、11月ももう残りわずか、はい、ブラックフライデーセールのシーズンですね。
そうですね。
ブラックフライデーや年末商戦の話はこの番組でも何度か取り上げたことがありますが、今年はレイナさん、何か買い物の予定はありますか？
あるんですよ。私最近ランニングにハマっていまして、ワイヤレスイヤホンを、スポーツ用のやつをちょっと買いたいなと思っていて、ちょっと狙ってるんですけど、宮田さん何かありますか？
私は今のところ特にないんですけれども、はい、まあちょっとアマゾンとかで何か良さそうなものがあれば買おうかなっていう感じですかね。
見ちゃいますよね。で、買っちゃいますよね。
あとあれですね、来年の正月用のおせち料理はもう注文しました。
早い。確かにもうそんなシーズンですね。でも、
そうですね、今ぐらいに、予約しておけば、まあ、ちょっと安くなるっていうこともありますけどね。
なるほど、これも要チェックですね。
ところでもうすぐ今年も終わりということで、来年からは新しいNISA、少額投資非課税制度がスタートします。新たに証券会社の口座を開設しようとしている方や、これまでとは別の金融機関で新しいNISAを使ってみようとしている方もいらっしゃると思います。そういう場合の金融機関選びについては、少し考えておいた方がいいポイントがあります。
新NISA、私も興味があるんですけど、金融機関選びも重要なんですね。考えておいた方がいいポイントとは何でしょうか？
それはですね、特にネット証券の大手に多いんですが、銀行口座と証券口座を連携させることで、入出金が便利になったり、預金金利が優遇されたりする仕組みが用意されているところがあることなんです。
銀行口座と証券口座の連携ですか？そう聞くとなんとなく難しそうな気がしますが。
それが特に難しいことではなく、一度手続きしてしまえば、その後ずっと恩恵が受けられるといったものなんです。今回はそんな銀行と証券の連携についてお話ししたいと思います。
これを知っておけば金融機関選びの参考になり、NISAでの投資もさらに便利になるわけですね。ぜひ詳しく教えてください。まず基本的なことなんですが、証券会社で株式や投資信託を購入する場合には、その証券会社の口座にお金を入れておかないといけないですよね。
基本はそうです。証券会社で取引をするには、まず証券口座を開設して、そこにお金を入金する必要があります。自分の銀行口座から振込手続きをしたり、証券会社のウェブサイトやスマホアプリで入金手続きをしたりすると、証券口座にお金が入ります。店舗を持っている対面型の証券会社なら、証券会社が発行するカードを使って提携銀行やコンビニの ATM から入出金できる場合もありますね。
銀行のキャッシュカードのような形で入金できるわけですね。
そうなんです。ただそのためにわざわざ出向くのは面倒ですよね。一方、証券会社と銀行の組み合わせによっては、あらかじめ証券口座に入金をしておかなくても、銀行口座にお金があれば証券口座で買い注文ができて、その代金は自動的に銀行口座から入金されるというサービスも利用できるんです。
つまり ATM に行かなくてもいいどころか、証券口座にお金を入れておかなくてもいいということですね。それは便利ですね。
ですよね。例えば楽天証券と楽天銀行が提供しているマネーブリッジというサービスがあります。自動入出金、これスイープと言っていますが、
はい、
楽天銀行に預金残高があれば、楽天証券で株などの買い注文を出したときに、証券口座の残高が足りなくても、必要額が楽天銀行から自動入金されます。
なるほど。これなら機動的に株が買えますね。投信の場合は？
投信の積み立てなどでも OK です。逆に売却代金などが夜になって証券口座に余っていれば、楽天銀行に自動で出金することもできます。 さらに、このマネーブリッジを利用していると、楽天銀行の普通預金金利が年 0.1% に優遇されるんです。
0.1% って今時の日本では随分高金利じゃないですか。
その通りで、大手銀行の普通預金金利は 0.001% しかありませんから、それと比べれば100倍ですね。ただし、普通預金残高が300万円を超えると、超えた分の金利は 0.04% に下がります。それでも大手銀行の40倍です。よく生活費の半年分から1年分ぐらいはいざという時のために普通預金に置いておいた方が良いと言われますけど、そういう資金でも高めの金利をもらえるわけです。タイミングを見計らって投資をするために、手元に一定の現金を確保しておきたいという人にとってもメリットですね。
他の証券会社でもそういうサービスがあるんですか？
はい。SBI 証券では複数の銀行が連携サービスに対応しています。まず、住信 SBI ネット銀行の SBI ハイブリッド預金は自動入出金に対応していて、金利は年 0.01% です。楽天銀行のマネーブリッジに比べると低いですが、それでも大手銀行の10倍ですね。さらに、今年4月から始まった SBI 新生銀行の SBI 新生コネクトというのもあって、こちらは普通預金の金利が年 0.1% まで上がります。それと SBI 新生コネクトの場合は、他の銀行宛ての振込手数料が月に50回まで無料というメリットもあります。
50回ですか。毎月そんなに振り込むことはないと思いますから、振込手数料を気にする必要がほとんどなくなるということですね。
はい。ただし、SBI 新生コネクトの場合は、自動入金に対応しているのが、現時点では投信の積み立てだけで、それ以外の購入資金は SBI 証券のウェブサイトで入金操作が必要です。証券口座で余ったお金を銀行口座に自動出金することはできます。それと、住信 SBI ネット銀行のハイブリッド預金と、SBI 新生コネクトは同時併用できず、どちらかを選ぶ必要があります。
どちらを選んだらよいかは人によって違ってきそうですね。
そうですね。SBI 証券との連携ではさらに、三井住友銀行のオリーブというのもあります。これは銀行口座と証券口座の自動入出金には対応していませんが、オリーブのスマホアプリを使って SBI 証券の投資残高を預金残高と一緒に管理できます。銀行キャッシュカードとクレジットカード、デビットカードの機能が1枚になったフレキシブルペイを使って通常のクレジットカードと同様に SBI 証券で投資積み立てもできます。普通預金の金利は通常の三井住友銀行の口座と同じです。
ワンストップで管理できるのは便利だと思うんですが、やっぱり金利は優遇された方が嬉しいですね。
そうですね。そういう人のために普通預金金利が 0.2% になる別のサービスもありますよ。松井証券が今年10月から始めた松井バンクが 0.2% です。これは住信 SBI ネット銀行の松井支店という扱いで、松井証券で買い注文を出したときは銀行口座から自動入金されます。出金は自動ではありませんが、ウェブサイトで手続きすれば、休日や夜間でも無料で即時出金できます。
金利が優遇されて便利にもなるなら使う価値が十分ありますね。
まだまだ他にもあるんです。au 株コム証券と au 自分銀行を連携させる au マネーコネクトは、基本的には普通預金金利が年 0.1% なんですが、同じグループのクレジットカードやスマホ決済アプリを使っていると0.2% になります。さらに、au の携帯電話サービスの特定のプランを契約すると、最大で 0.3% まで上がります。
大手銀行の最大300倍ということですか。それはすごいですね。
ただし、この携帯電話サービスの特定プランというのは、一般的なデータ通信量が無制限になっていて、その分基本料金も高くなります。高い基本料金を毎月払っても得になるかどうかは注意が必要です。
さすがにいいことばっかりではないんですね。でもこんなにあるとどの証券会社と銀行の組み合わせを選べばいいのか迷ってしまいそうですね。
資産運用に詳しいファイナンシャルプランナーの方に取材したところ、 まずは自分が投資したい商品がその証券会社で買えるかどうか、そこから検討するのが基本と話していました。ネット証券大手の場合、新しいNISAの積み立て投資枠で購入できる商品の数に大差はありませんし、手数料もNISAでの投資分については無料が当たり前になりつつあります。とはいえ、海外株や海外 ETF、外国債券などに投資したい場合は、証券会社によって品揃えが異なりますし、課税口座での手数料にも差があります。ですから、基本はまず証券会社を選び、その証券会社で銀行口座との連携サービスが使えるなら、便利かつお得に使わせてもらうというスタンスがいいのかもしれません。
なるほど。では場合によっては複数の証券会社と銀行の組み合わせを使うという方法もありということでしょうか。
NISAの場合はNISA口座は一つの金融機関でしか開けませんから、その手は使えません。NISA口座をどこに開くか、これはよくよく慎重に選ぶ必要があります。その上で、例えばNISAの年間投資限度額を超える分を、他の証券会社の課税口座で投資するときには、今のようなことは考えられるかもしれません。
あまりたくさんの金融機関に口座を持つと管理も面倒になりますからね。
証券口座の話からは少し離れますが、銀行の預金は預金保険制度で保護される上限が1人1行あたり元本1000万円までと決まっていますから、1000万円を超えないように複数の銀行に分散したいというニーズはあるでしょうね。確かに口座の数があまり多くなりすぎると管理が大変になってしまいますが、今は複数の金融機関の口座を一括管理できる家計簿アプリもありますので、上手に使うのが良いと思います。ちなみに SBI ハイブリッド預金と松井バンクはどちらも住信 SBI ネット銀行なので、合わせて1000万円までが預金保険の保護上限になります。この点は注意しておきたいですね。
今日は証券口座と銀行口座を連携させ便利に使う方法について学びました。私も新たに口座を作るときには今回のお話を参考にしたいと思います。続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに、外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマはローカルルールです。東京ではエスカレーターに乗るとき左側に立ち右側を開けておくというのが普通ですが、大阪では逆に右側に立って左側を開けますよね。他にも東京と大阪で、あるいは地域によってルールが違うということがいろいろありそうです。これは宮田さん、なぜなんでしょうか。
そうですね、レイナさんはやっぱり大阪でもお仕事されてますけれども、はい、やっぱり大阪でエスカレーターあれどっちだっけみたいな迷ったりすること
あります？迷いますね。やっぱり東京にいる時間の方ももちろん長いので、やっぱこうなんでしょう、あまり考えずに左側に立ってしまうので、なんか気づいたら左側に立ってて、ね、あっと思って右にこうスイッチする
。私も時々まあ大阪の方へ行ったりすることもあるんですけど、そうするとやっぱり新大阪駅とか、
はい、
あとその伊丹空港とか、その東京の人間が、まあ、大阪以外の人がいっぱい来るような駅とか、その空港とかのエスカレーターではあれどっちだったっけってちょっと迷ったり、
迷いますよね、
で実際に迷ってる人とか、左に立ってる人もいれば右に立ってる人もいるみたいな、そんな感じもありますけどね。
外国人観光客の方で迷ってる人も結構いらっしゃったりするんですけど、でも大体まあ、アメリカとかヨーロッパは右側に立つことの方が多いかなっていう、
そうかもしれない
ですね、感覚ではありますね、私たち
は。はい、なんで大阪ではエスカレーターの右側に立つのかっていうことなんですけど、
はい、
これはですね、どうも阪急電鉄が右側に立ってくださいって呼びかけたのが始まりらしいんですね。
なるほど。
レイナさんは阪急の大阪梅田駅って使われることあります？
たまに行きます。はい、
阪急の梅田駅ってホームが3階にあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
で1階から3階まで直通のエスカレーターがあるんですけど、
はいはい、
3階のホームと3階に向かうエスカレーターができたのが1967年らしいんですね。
はい、
で、まあ結構長いエスカレーターなので、まあ、歩く人のために左側を開けて右側に立ってくださいっていうようなアナウンスをしたのが始まりらしいんですね。
なるほど。
それがまあだんだんあの定着していって、でなんでじゃあ左側じゃなくて右側に立つのかっていうのは、先ほどそのレイナさんがおっしゃったように、やっぱり欧米では右側に立って左側を開けるのが割と普通だったからというのが理由らしいんですね。はっきりしないんですけども、
ね、
で東京では左側に立つようになったのは、特にその鉄道会社が呼びかけたとかそういうことはなくて、
はい、
なんか自然発生的に左側に立つようになったらしいんですけれども、はあ、例えば道を歩いている時に、まあ、本当は道路交通法上は車は左側通行で歩行者は右側通行っていう決まりなんですけれども。
そうなんですか、知らなかったです。
そうなんですなんですけど、まあ、なんとなくでなんですが、地下の通路とか歩いてる時は結構左側歩いてることが多いような気がするんです。
確かにそうですね。
あの日本人は、まあ、江戸時代から歩く時は左側通行が基本だったっていう説があってですね。でそれはなぜかっていうと、武士が腰に刀を刺してるじゃないですか。
はいはいはい。
で刀を左側に刺すので、でそうするとですね、左側に刀があって、でその刀の鞘がこう武士がすれ違う時にぶつかると、うんうんうん、これ喧嘩が始まるんですね。
なるほど。
鞘と鞘がぶつからないように歩く時は左側を歩くというのが基本になったという説があってですね。
なるほど。
まあ、本当かどうかは知らないんですけれども。
いやでも納得です。
そうですかで、というようなこともあって、なんとなくその自然発生的に左側に立つようになったんじゃないかっていう説があるようです。
面白い。他にも何かあるんですか。結構日本だと地域によって食べ物とか食べ方とか調理方法とか違いますよね。お好み焼きとか広島風だという。
あ、そうですね。あの食べ物について言うと、まあ、東京と大阪で違うっていうのはよく言われるのが、あのうなぎの焼き方なんですけど。あ、違うんですか。はい、あの東京ではうなぎを背中側を開いて焼くんですけど、大阪では腹の方を裂いて焼くんですねで、あともう一つ違うのが、東京ではまずうなぎを少し白焼きにして、でそれを一旦蒸して、でそれからタレをつけて焼くんですね、
はい、
で関西の場合は、大阪の場合は蒸すっていう工程がなくて、あの普通にまず白焼きで焼いある程度焼いたら、まあ、タレつけてそのまま焼くっていう形なんですけども、
味とか違うんですかね。じゃあ食感も違うんでしょうね。
まあ、食感はちょっと違いますね、うんうん、まあ、タレとかはやっぱりあの東京の中でも結構お店によって違ったりもするんですけれども、うなぎをなんで東京では背中から開くかっていうのは、これよく言われるのが、これまたあの江戸時代の武士の話になっちゃうんですけど、はい、江戸の町はやっぱり武士が多かったので、で、腹から開くとその切腹を連想するから、だからそれを避けて背中から開くようになったっていうふうによく言われるんですが、ただこれよく考えるとですね、例えばアジの開きとかうなぎ以外の魚はみんな腹から開くんですよ。だからあんまり説得力がないなと思っていたんですけども、でちょっと調べたらですね、これはその焼き方の違いからそういう開き方も違いが出てるんだっていうことを書いてあったそのうなぎ屋さんのウェブサイトが見つかりましてあの先ほど言ったように東京ではあのうなぎを蒸してからタレつけて焼くんですけども、でその蒸すことで結構柔らかくなると、で柔らかくなると串を打ったところからこう結構ポロポロ身が崩れちゃうと、うなぎの、
うんうん、
で背中の方が身が厚くてしっかりしている背中の方から串を入れると、まあ柔らかくなってもその身が崩れにくいというのが理由だっていうふうに説明しているそのウェブサイトを見ましたけども、はい、まあ、これも本当なのかどうなのかはちょっとよく私もよく分かりません。
どれも分かんないですね。でも日本ってこうなんでしょう、歴史が長いからこそこういう細かい違いがこう地域別の違いがあってすごい面白いなと思います、ね、アメリカってでも歴史が浅いですし、まあ、州ごとの法律は結構違ったりするんですけど、こういうようなあの、まあ、マナーの違いとかそのあの食べ物の違いってあんまりなかったりするので、やっぱ日本国内でこういうあのローカルルールを探していくっていうのもなんかすごい楽しそうだなって思います。 ました。
まあ私ももっといろんなところへ行ってなんかこういう違いがあるとか面白い例を探してみたいと思います。
日経電子版のマネの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は銀行口座と証券口座の連携サービスについてお話ししましたが、日経電子版マネの学びにも関係する記事があります。例えば銀行証券口座連携でお得に金利や振込手数料を優遇という記事ではまさに今回のテーマについて詳しく説明しています。また新NISA口座開設と金融機関選びのコツ変更も一案という記事では新しいNISA口座を開設するときにどうやって金融機関を選んだらいいのか解説しています。説明文にリンクがありますので興味が湧いた方はこちらもぜひお読みください。
宮田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに。